今私たちの教会では創世記を少しずつ読み進めております。創世記一章から二章にかけて、神が天地のすべてのものをお作りになったということが記されておりました。そこでは人は神の形に創造された、またすべてのものを神は良しとされたというふうに記されております。で、今日の創世記3章になりますと罪の問題が扱われます。で、創世記1章2章がすべてのものの始まりについて語られているというふうに読むことができますので、当然罪について語られているところでは、罪はどのようにして始まったのか、罪の起源は一体何かというふうに書かれていると読んでも決して不思議ではありません。実際そういうふうに読まれたこともあります。おそらくこの創世記が書かれた時の時代の人々も同じように考えていたのではないかと思います。ですけれども、罪の起源を問うということは出口の見えない迷宮に迷い込んでしまうということもあるということを私たちはわきまえておかなければなりません。で、そのことは今日の創世記3章を見てもよくわかることです。創世記3章には蛇が女性を騙して、そして神が禁じておられた木の実を食べさせる、そして一緒にいたアダムにもそれを与えたので、アダムはそれを食べたということから創世記3章は始まります。で、そこへ神様が歩いてこられる、まあ、神様が歩いてこられるというのも非常に面白い表現ですけれども、まあ、物語風に描かれていますので、まあ、そういう表現にもなろうかと思います。神様が近づいてこられるということを知ったアダムとエバはすぐ身を隠します。神様はちゃんと知っていたと思いますけれども、あえてお前はどこにいるかというふうに尋ねます。するとアダムは、私はあなたが近づくのを知って恐れて身を隠しました、私は裸であったのでというふうに答えます。神はそのようなアダムに対して、お前が裸であることを誰が教えたのか、私が取って食べるなと禁じた木の実から取って食べたのかというふうに聞きますと、アダムは、あなたが私のところに連れてきたあの女が私に取ってくれたので私は食べたのですと、まあ、このように答えるわけです。で、神はエヴァにも同じように尋ねてきます。まあ、ここではまだエヴァという名前は出てきませんけれども、この女性が後でエヴァと呼ばれていることから、まあ、そのようにここでは呼ばせていただきますけれども、神はエヴァに、あなたは何ということをしたのですというふうに尋ねると、蛇が私を騙したのですというふうに答えていきます。まあ、こういうような状況はよく責任転嫁というふうに言われます。いや、私が悪いんじゃないんです。あれが悪いんです。まあ、そういうふうになるわけですけれども、まずアダムの言葉を見てみましょう。神から責任を問われたアダムは、あなたが私のところに連れてきたあの女が取ってくれたので私は食べたのです。こういうふうに答えています。神が尋ねたことは、あなたは私が禁じた木の実を食べたのかということでした。アダムはただ、はい、そうですというふうに言えばそれで済んだはずですけれども、あなたが私のところに連れてきたあの女が取ってくれたので私は食べたのです。私は悪くはない。まあ、こういうふうに言うわけです。要するに、罪の責任を問われたとき、アダムは私のせいではない。あの女のせいだというふうに言う。しかもよく丁寧に聖書を読んでいきますと、あの女を私のところに連れてきたのは神様、あなたじゃありませんか、あなたにもその責任はあるのではないですかというふうに、まあ、はっきりとは言ってませんけれども、しかしそういうふうに聞こえるようにアダムは答えております。責任転嫁は自分のせいだ、自分のせいではないというだけではなくて、すぐ隣の人のせいにしたり、全く無関係な人のせいにしたりするというところに行きますけれども、特に聖書は今日のところでは 神様の聖でもあるというふうに匂わせるわけです。エヴァはエヴァでアダムからそういうふうに言われたので、私の聖ではない、蛇が私を騙したのです。まあこういうふうに答える。確かに蛇が騙したということは事実です。でも蛇はエヴァに強要して食べさせたわけではありません。確かに騙しました。しかしその言葉を真に受けて食べたのはエヴァ自身でした。同じことはアダムにも言えます。エヴァが取ってくれた、それも事実です。しかしそれを食べたという責任はエヴァではなくてアダム自身にあるわけです。アダムもエヴァも自分の責任だと言われるのを恐れて、私のせいではない、この女が、私のせいではない、蛇が騙した、まあ、蛇はそういうふうに言われてしまうと言い訳しようがないので、神様から呪われてしまったということが、まあ、その後に出てくるわけです。で、こういうふうに考えていきますと、罪は一体何から始まったのかという問題は、アダムの言い方をすると、それはこの女を連れてきた神様のせいではないですかというふうにもなります。また2章からずっと読んできますと、そもそもエデンの園の中央に善悪を知る木の実を植えて、これだけは食べるなというふうにおっしゃっている。それならば初めから善悪を知る木の実なんか植えなければいいじゃないか、善悪の知る木を植えた神様のせいではないですかということにもなっていきます。さらに3章のところに戻っていきますと、蛇が女を騙した、これは確かにその通りです。じゃあその蛇を作ったのは一体誰か、神様ではないかという話にもなっていきます。そうすると創世記1章で言われていた、すべてのものは良いものであったというあの言葉は一体どこへ行ってしまったのか。罪のもととなる善悪を知る木の実、女を騙してしまう蛇、その存在をもし神様が作った、そうなると罪の責任は神様にあるということであるならば、創世記一章と矛盾していくことになります。確かに創世記三章は罪の始まり、罪の起源について語っているようには見えます。しかし聖書が私たちに罪のことを話をするのは、罪が一体どこから始まったかということを説明するためだったのでしょうか。むしろ罪とは一体何であったのか、罪を犯した人間は一体何を失ってしまったのかということを私たちに語ることが、この聖書の目的であったと見るべきではないかと思います。創世記1章2章について語ったときに、神は人を神の形に創造された、まあ、これは表面の姿形を表しているとも言えますけれども、しかしここは特に神様と良い関係に響き合う関係に人間は作られた、そういう神様との良い関係の中で生きるようにと神様は定めておられる、まあ、そういうふうに読むべきではないかという話をしたと思います。同じことは人と人との関係もそうです。良い助けてという言葉、これは単に主人と助手という関係ではなくて、人と人との関係が良い関係、響き合う関係、まあ、そういうものとして考えるべきだというふうに話をしたと思います。それは他の被造物についても同じです。神様は他の被造物を守るように支配するようにというふうに命じておられます。それは単に被造物を自分の好きなようにしてよいというのではなくて、神様の御心にかなうように管理する、それが目的であるということであります。すなわちそこにも被造物と私たち人間との本来の関係は良い関係のものとして神様がお作りになったということであります。しかし創世記3章では神様との良い関係、響き合う関係は壊されてしまった。神様とのその関係が壊されてしまったときに、次に一体何が起こったか。それは人と人との良い関係をまた壊れてしまったということです。あなたが連れてきたあの女が、 創世記2章ではエヴァがアダムのところに連れて来られたとき、アダムは心から喜んで、これこそ私の骨の骨、肉の肉と、その喜びを歌い上げたのであります。一旦はそういうふうに、女性を自分のところに連れて来られた。あ、これは良い。パートナーができた。響き合う関係ができた。と言って喜んだアダムであったはずであります。しかし、罪の責任を問われた途端に、私のところに連れてきたあの女が、というふうに言い始める。アダムはエヴァを突き放すだけではなくて、そこには完全に信頼関係、響き合う関係を問われてしまったということを聖書は告げているわけであります。そしてそれは被造物と人間との関係も同じであります。園の中にあるものは何でも心のままに食べてよい、まあ、正しい善悪を知る木の実だけはダメだよというふうに神様はおっしゃる。しかし罪を犯した後、人間は汗してパンを食べる。もはや死はあなたのために何も生み出さない、茨が生え出るだけだというふうにまで言われてしまう。死はあなたのために呪われてしまったというふうに言う。ここに人と被造物との関係が壊れてしまったということが表されているわけであります。すなわち創世記3章で言われている罪の問題は、起源は一体何かではなくて、罪を犯した人間は何を失ってしまったのか。それは神との響き合う関係、人との響き合う関係、自然との良い関係がことごとく損なわれてしまったということを言っているわけであります。まあ、このようにして読んでいきますと、創世記3章は私たちの罪深さというものをことごとく言い表して、まあ、これだけでも私たちはうんざりしてしまうわけですけれども、しかしこの罪の責任は私たちにあるということを言うだけが目的ではありません。このことについて神様は、罪から人間を救うための働きを始める、まあ、このことはもう少し後で話をしますけれども、その前に私たちは自分が罪を犯したということを、その責任を神様に問われたとき、アダムは責任転嫁をしたという話を先ほどしました。その他にも私たちは罪の責任を問われたときに、その罪悪感から逃れようとして私たちはいろんな手立てを考える。まあ、真っ先に出てくるのは先ほどのアダムと同じように責任転嫁ということでしょう。私のせいではない、あの人のせいです。まあ、私もよくやりました。私には弟がおりまして、まあ、よく親から叱られると、いや俺のせいじゃない、弟のせいなんだよ、まあ、こういうふうに言い張ったわけです。まあ大人になって、まあ大人というよりもどちらかというと老人ですけども、まあ今でもひょっとすると何かの拍子に、いや私のせいじゃない、あの人のせいだというふうに言ってるかもしれません。まあそれほどに責任転嫁ということは私たちはもう身に染みてしまっている。これも誰かに教えられたからするようになったというのではありません。弟のせいにするというのも、誰かに、まあそうしたらいいよというふうに言われたわけではなくて、なんとなく幼いときから、物心がついた頃から、責任を問われたときにも、その責任の重さに耐えかねて、誰かのせいにする。どうかすると、親のせいにまでしてしまいます。もっと勉強しないといい成績取れないよと。なぜ勉強しないの？いや勉強してるよ。でも勉強しても成績がよく上がらないの、成績上がらないのは、そういうふうに頭悪いように産んだ親のせいじゃないのか、まあ、そういうふうに言ったことも記憶にあります。今から思うとひどいことを言ったもんです。まあ、誰かのせいにしたくなるというのが、まあ私たちの、まあ、人間的なという言い方、ちょっと乱暴な言い方かもしれませんけれども、罪人の差がというものかもしれません。まあ、その他にも罪悪感を消そうとするあらゆる努力をします。私がまだ子供だった時によく流行った言葉に、赤信号みんなで渡れば怖くないという言葉がありました。学校では信号機が赤になったら止まりなさい、で青になっても右見て左見て、もう一回右を見て、それから渡りなさいと、まあこういうふうに教えられたものです。でそれを少し 子供じみた言い訳をした。いやだけどもみんなで渡ったら怖くない、まあ、そういうふうに言って、みんながやってるのになぜ自分だけダメだというふうに言われるのか、みんながやってるじゃないか、誰でもやってるじゃないか、なぜ私だけが責められるのか、まあ、こういう言い訳をすることもあるかと思います。あるいは計算をする方法、あるいは天秤にかける方法というものも割とよくするのではないでしょうか。確かに私は悪いことをやった、だけどいいことだってやってるじゃないか、そちらも見てほしい。どちらかというと悪いことよりもいいことの方が数多くやってる、社会に貢献している、まあ、よくドラマに出てきそうなセリフですけども、まあ、ですけども私たちもこれをごく自然にやっているのではないでしょうか。確かに私は悪かったと自分の罪は一見認めているようですけども、でもいいところもあるでしょう、そっちを見てこれ以上責めないでください、まあ、こういうふうに言いたくなる、まあ、そういうこともあるかと思います。あるいはなぜ私を責めるの、あなただって責める資格あるの、あなただって失敗するでしょ、あなただって間違うでしょ、あなただって罪を犯すことはあるでしょ、なぜ私を責めるの、まあ、そういうふうに言い訳をするということもあると思います。いろんな言い訳を私たちは考えます。それはこうしなさいと教えられたからではなくて、罪の重荷、罪の痛みから逃れたいがために、それを何とか軽くしようという精一杯の努力をしているということです。しかしその努力は全く無意味です。それは単にその場限りの痛み止めを飲んでいるようなものです。もちろん実際私たちが病気になった時には痛み止めというものは大変大切な治療の一つであります。しかし実際罪という問題になると痛み止めを飲むだけでは本当には解決しない、紛らわしているだけ、まあ、それが私たちができる精一杯の努力というものです。神はそういう目先の解決とか一時しのぎの解決をしようとしていない、罪そのものを何とかしようとする、罪そのものから私たち人間を救おうとする、そのために働き始めたというのが聖書が私たちに告げていることであります。今日の聖書の箇所ではまだそこまで踏み込んではいませんけれども、しかしこのことはやがてイエス・キリストが私たちのところに使わされることによって、それが現実のものとなっていくということがそこに記されていきます。先ほど詩式者には新約聖書からはガラテヤの信徒への手紙を読んでいただきました。キリストが私たちの罪のために呪いとなってくださったというふうに言われている、気にかけられるものは呪われているというふうに旧約聖書にあるからだというふうにパウロは説明します。十字架というのは単に数多くある死刑の一つの方法というだけではなくて、ユダヤ人にとりましては木にかけられる、木にぶら下げられる、吊るされるということは、それは神様に呪われた印だというのであります。でそのことは実際旧約聖書の中にも何度か木に吊るされた人たちがいて、そしてそれは人によって殺されたというだけではなくて神様の呪いを受けたというふうにも解釈されていたようであります。十字架という死刑の方法はもともとユダヤ人の死刑方法ではありません。ローマ帝国がローマ市民権を持っていない人に課した過酷な刑であります。見せしめの刑でありました。ですからローマ帝国に住む誰もが十字架にかけられた人はローマ帝国に歯向かって、そして殺されてしまった敗北の印というふうに受け止めます。ユダヤ人はそれに加えて木にかけられたものは神様に呪われている、ですからローマ帝国に負けたというだけではなくて、この男は神様に呪われた、神様の怒りを受けた、まあ、そういうふうに受け止めたということでもあるわけであります。そうすると十字架にかけられてローマ帝国に敗北した人間を キリスト教会が神の子だ、救い主だということはローマ帝国に住む人々にとってはとても神父な話になって聞こえたに違いありません。あんなことを信じてるからクリスチャンはダメなんだ、あれは教養ない人間が信じるものだというふうにローマ帝国の教養ある人々は言うわけであります。パウロは十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、信じる私たちには神の力であるというふうに断言しました。誰もが、ああこれは確かに神の子だ、救い主だという分かりやすい方法で神は私たちを救ったのではない、むしろ反対に、誰が見てもあんな男が救い主だって、あんな男が神の子だってと思えるような、そういう人を用いて神は信じるすべての人を救うことと定めたというふうに宣言しました。なぜ神はそのような方法を選んだのか。もし人間の理解力で、ああなるほどこれは神様の子だ、ああなるほどこれは救い主だということが分かる程度の救いであれば、わざわざ神様がイエス・キリストを使わす必要はないということであります。誰が見てもこれは救い主ではない、誰が見てもこれは神の子ではないと思わずにはいられない。あのナザレのイエスを神の子と信じるならば、それは人間の力、人間の理解力で信じているのではなくて、神様の力でイエス・キリストを信じるようにされているので、そこには神様の力が働いているとパウロは強調したわけであります。だからこそ十字架というのは、私たちが多くの人々に述べ伝えてもなかなか受け入れてもらえない出来事であり、私たち人間の理屈では到底ありえない出来事でありました。しかし神はあえてその十字架の出来事を通して、十字架を信じる者を神様はご自身の力で信じるようにしてくださって、私たちを救いに入れてくださったわけであります。そして先ほどのガラテヤの信徒への手紙の中では、十字架にかけられた者は呪われていると聖書にあるというふうにはっきりと言われていました。そのことを踏まえてもう一度創世記3章を振り返ってみたいと思います。創世記3章において罪を犯したアダムを神様は呪ったでしょうか。蛇に対して呪いを言っているということは確かであります。まあ、この場合の蛇は実際の被造物というよりは罪の象徴として、まあ、この蛇という存在を用いていると言ってよいかと思います。むしろその後に出てくる神はその蛇と人間との間に敵意を置くと言われた言葉が重要であります。そこでは人間を呪ったという言い方はしない、あるいは人間に敵意を向けたというふうにも言われてない。神が敵意を向けたのは罪と人間との関係でありました。それは神は人間と罪との関係を完全に断ち切ると宣言したようなものであります。その後アダムとエバはエデンの園から追放されます。まあ、私たちはこれを神様から罰を受けたというふうに、まあ考えるわけです。まあ、それは決して間違いではありません。しかし、エデンの園から追放されたことは単なる罰だったのでしょうか。神の怒りによってただ追い出されただけだったのでしょうか。そうではありません。むしろこれは人間に対する神様の憐れみに満ちた配慮であったと考えるべきではないかと思います。確かに神はアダムとエバを追い出すときに、このままエデンの園に置いておいたら彼らは善悪を知る木の実、命の木の実を取って食べ永遠に生きるかもしれないと言ってエデンの園から追い出したというふうに言われております。まあ、それだけを聞くとなんとなく神様は 人間を嫌って、あるいは神様に、神様が人間に怒りを向けてエデンから追い出したように聞こえます。しかしその前に罪を犯した人間とは一体どういう存在だったかということを考えておく必要があります。旧約聖書の中には、人は神様の顔を見ることができない、顔を見た者は死ぬというふうに言われているところが何箇所も出てきます。例えば出エジプト記の中に出てくるモーセは、非常に困ったことが起こって神様に訴えます。あなたの栄光をお示しくださいと願い出ます。すると神様はモーセに対して、私の顔を見てなお生きている人は未だかつていないとまで言いました。そしてモーセを岩の裂け目に入れて、そして神様は手でその入り口を塞ぎ、ご自身が通り過ぎたその後ろ姿だけをモーセにちらっと見せたということが出てきます。顔は見せなかった。でこのようにしてモーセが死ぬことのないように神様が配慮したということがそこに記されているわけであります。あるいは四世記という書物の中には、何人かの人が神様から使わされた使いを見て、ああ私たちは神様の使いを見てしまった、私たちは滅ぶに違いないというふうに嘆いている場所があります。まあ、実際には彼らは滅ぼされることはありませんでした。しかし当時の人々は神様の顔、あるいは神の使いを見たとき、自分は死ぬというふうに恐れたというのであります。罪深い私たちが聖なる方を直接見ることはできない。神様はあまりにも清い方であって、罪深い、罪に汚れた私たちは神様の前に出ることはできない。神様の前に出ることは私たち自身の滅びを意味するというふうに言って恐れるわけであります。イザヤ書6章には預言者イザヤもまた初めて神様の前に出た時のことを記しております。神様の前に出た預言者イザヤは、ああ私は滅ぶばかりだ、私は神様を見てしまったのだからと言って恐れ嘆くという場面が出てきます。まあ、その時は神様から使わされた使いによってイザヤは事なきを得たということがそこに記されております。あるいはレビ記の中に、大祭司が年に一度神殿の至聖所に入っていく場面のことが説明されています。至聖所というのは、まあ、ちょうどこの建物で言いますと、皆さんが座っているところが神殿の入り口に近い部屋であり、そして、まあ、ここから奥の部分が至聖所、奥の部屋、ここは大祭司が年に1回しか入ることのできない場所であります。まあ、この辺りに神の契約の箱が置かれている。そして神の契約の箱の蓋の部分には贖いの座と呼ばれるものがあって、まあ、そこに大祭司が動物の血をピッピッピッと7回垂らすことによってイスラエル全体の罪の贖いをしたということがそこに出てきます。しかし大祭司というのも年に1回しかそこに入ることができず、しかもその大祭司でさえもその入った時に香を焚いて煙をもうもうと漂わせて、直接神様を見ることがないように気をつけたということがそこに出てくるわけです。たとえ大祭司であっても神様を直接見ることはできない。ですから煙をもうもうと立てて直接神様を見ることができない。ちょうどレースのカーテン越しに外を見るようにして煙を通して神様がそこにおられるということを知る程度というふうにしているというわけであります。まあ、そのようにして旧約聖書は至るところで、私たち罪人が神様を直接見ることができない、もし直接見たならば私たちは必ず死ぬということが繰り返し繰り返し記されているわけであります。でそのことを念頭に置きながらエデンの園のことを考えてみたらどうでしょうか。エデンの園のエデンというのは楽しみという意味だということは前に説明した通りであります。ですからエデンの園は楽園という意味であります。しかしその楽園というのは神様がおられるところであります。ちょうど新約聖書でいうところの神の都、神の国というのと同じであります。神の都ですから神様がそこにおられるのは当然であります。エデンの園もそうであります。そこに神様がおられる、そこに罪を犯したアダムとエヴァがいるとなるとどうでしょうか。すぐ隣に自分の罪を糾弾する人がいつもいるとなると、私たちは緊張しないでいられるでしょうか。 また何か責められるのではないか、またお前こういうことやっただろう、まあ、こういうふうに言われるのではないかと戦々恐々とします。そのようなエデンの園はもはや私たち罪人にとっては楽園ではないんです。名前こそエデンですけども、実態はもはやエデンではなくなってしまった。それはエデンの園がダメになったのではなくて、私たち人間がもはやエデンに住むことができないほどに汚れに染まってしまっているということであります。そのようなところで永遠に生きるということになったらどうでしょうか。それこそ永遠の呪いを身に受けたのと同じではないでしょうか。想像も絶するような呪いを私たちはかけられたも同然と言わずにはいられないと思います。だからこそ神は距離を置くためにエデンからアダムとエヴァを追い出したわけであります。言葉こそ追い出すという言葉ですけれども、しかし神はアダムとエヴァをエデンから追い出しはしましたけれども、見放したわけではありません。見捨てたわけではありません。アダムとエヴァから少し距離を置いて彼らをずっと見守っている。まあ、初めて買い物に出かけていく幼い子供を遠くから親がそーっと覗いて、無事にたどり着けるかなと、事故に遭わないかなと見守っている、まあ、そういう親の心境を思い起こしてみたらよいのではないでしょうか。罪を犯して苦しんでいる私たちを神様は捨てているわけではありません。なんとかもう一度私と一緒に生きるようになってほしいというそういう願いを持ちながら、神様はじっと見守っていてくださるわけであります。ですから4章においてアダムとエヴァに子供ができた時に、アダムは神様によって私を男の子を得ることができた、子供が生まれたのは神様の恵みだと言ってアダムは喜んでいるわけであります。でこの一言をもっとも、神様がアダムとエヴァを決して見捨てたわけではなくて、ちゃんと見守っておられる、アダムもそのことをちゃんと知っているということがそこから知ることができるわけであります。でこのようにして罪の問題は語られております。しかし神様がアダムとエヴァに働きかけとはあくまでも応急処置であります。完全な解決が今この時まだなされていなかった。完全な解決は神の一人のイエス・キリストが私たちのところに使わされ、私たちに代わって神様の呪いを受けたことによって、受けてくださったことによって初めて解決すると聖書は教えているわけです。神はアダムとエヴァを呪わなかった。しかしアダムとエヴァの代わりに神は一人を世に使わし、十字架にかけてアダムとエヴァへの呪いをイエス・キリストの上に覆いかぶせたというふうに言っても良いかもしれません。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんけれども、そういうふうに言って良いかと思います。私たちが罪人である、私たちの罪をイエス・キリストは担ってくださった。言い方を変えると、本来私たちが受けるべき神様の怒り、神の呪いをイエス・キリストが代わりに受けてくださった。だからこそ私たちはイエス・キリストによって今生きている、神様の前に生きることができている。それが聖書が私たちに告げていることであります。聖書の罪のことを語る創世記3章ですけれども、罪の恐ろしさを語り、そしてまた罪の重荷を語って、私たちをがっかりさせたり私たちを苦しめることが目的ではありません。そういう罪の恐ろしさ、罪の重荷から、神は何としてでもあなた方を救おうとして働き始めた。その働きをこれから見ていきなさい。それが聖書が私たちに告げていることであります。まあ、来週の礼拝においても罪と悲惨の連鎖という説教の題をつけて、まあ、罪の問題をもう少し続けますけれども、しかしその罪の恐ろしさが語られるだけが目的ではなくて、これらの大きな罪の問題に対して神様は時間と入念な準備を重ねて私たちの救いを実行してくださっているということをこれから見ていくことになります。この礼拝において皆さんと一緒にその神様の私たちを救うご計画、またその働きを共に見ていきたいと思います。お祈りをいたします。 主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。私たちはあなたに罪を犯し、そのために私たちはあなたとの関係を損ね、そればかりか私たち相互の関係もまた壊れ、またあなたが作られたすべてのものを台無しにしてしまいました。すべてのものを良しとされたあなたの御業を無意味なものにしてしまったという罪の大きさを改めて思います。しかしあなたは私たちをそのような罪のゆえにただ怒るだけではなくて、その罪から救おうとしてあなたご自身が傷つきながらも忍耐を用いながら私たちの救いのために働き続けてくださっています。この礼拝を通してあなたのその恵み深い御業をしっかり受け止めて、私たちが心から感謝を持ってあなたの御名を賛美し、また私たちもあなたに応えて信仰の道を歩んでいくことができますように導いてください。今ここに集まりました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、聖霊の力と導きによってその信仰生活を歩ませてください。日々の生活の中で祈りへと導き、いつもあなたに心を向けていくことができますように、またあなたの御言葉を聞きつつあなたの御心を自分の思いとすることができますように導いてください。今日から始まります一週間の歩みの中で与えられる恵みの一つ一つを感謝を持って数え、次の日曜日にはその喜びと感謝を持って礼拝を捧げることができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞあなたが癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を注ぎ、どうぞ一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。どうかこの日本にあるすべての教会があなたの福音を語る教会としてこれからも守り導いてくださいますようお願いいたします。また全世界で争いが絶えません。どうぞその争いが絶えない一つ一つのところにあなたが力を与えて平和へと導いてくださいますようお願いいたします。そのために奉仕をする多くの人々にさらなる知恵を与え、またそのための力をお与えくださいますようお願いいたします。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。